シャープ57、井上裕二の身の丈ステーション。始まりました、ポッドキャスト配信番組、井上裕二の身の丈ステーション。私がごなっこ井上裕二でございます。2024年12月23日月曜日、クリスマスイブイブでございます。この番組は私井上裕二が自分の身の丈に合ったトークをしていく非常にパーシャルな30分番組です。いやー、もう23日あっという間ですね。イブイブ、いや、もうここまで来たらもう年末って言ってもいいよね。さすがにね。番組も、今週と、あともう来週だけですか。あ、それで来週は、去年と同様で、年末特別企画、チャン・ジューリーの身の丈ステーションですのでね。はい、ジューリーがゲスト来ます。去年は娘ちゃんもいたか。で、3人でやってたけど、まあ多分ね、今年は娘ちゃんが寝た後に2人で多分収録するかな。なんでかっていうとね、もうね、この1年で娘ちゃんかなり大きくなりまして、自分の名前を自分でもうたくさん喋るようになっちゃってね。去年もたくさん喋ってたんだけど、それよりも喋るようになった関係で、自分の名前をね、結構言っちゃうのよ。そう、〇〇ちゃんねみたいな。例えば花って名前だったらさ、花ちゃんねっていう感じでさ、いっぱい言っちゃうのと、あとね、先々週かな、ジュリと、ミニミニステーション一緒に撮ったんですけど、その時もね、俺らが娘ちゃんの名前を言っちゃうっていうね、こともありましたので、なるべくね、娘が寝てるタイミングで撮りたいかなと思ってます。わかんない、無理だったらね、もうピーヨン連発のどんな話してんだって思われるかもしれないけどね。はい、そんな放送になるかもしれないけどね。はい、まあ、ただ、娘ちゃんまだ3歳児なのと、まあ、ジュリもね、ママですので、今のところ出てくれる予定ではあるけど、もしかしたら、ちょっと、ごめんなさいかもしれないので、そしたらもう通常放送ですよ。で、何もう、あれでしょ？年下さんはもう年末年始はがっつり休むタイプなんでしょ？いや、まあいいけど。だから、ね、まあ、去年もそうだったけど、年末の放送は、本当年下さんなしでやるっていうことでね。はい。まあ、いいんですけど、別に。先にじゃあその告知だけしとく？まあ、今もして、最後もしようか。メール募集します。まあもう質問メールですね。ジュリへの質問メールでもいいし、俺への質問メール、まあ俺とジュリ2人への質問メールでもいいんで、とにかく質問メールください。で、ちょっとね、その質問メールを使って面白い企画を考えておりますので、まあどういうことをやるかっていうのね、来週当日にお話しするんですけど、とりあえず、何でもいいです、質問メールください。夫婦に関することでもいいし、例えばもう年末だからね、今年の目標何でしたかとか、今年例えば一番嬉しかったこと何ですかみたいな、そんな、質問メールでも大丈夫ですのでお願いいたします。はい。まあ年末言ってるんですけど、インフルがかなり流行ってます。はい、インフルエンザ、うちのね、職場でもね、もう何人もね、今実はインフルかかってまして、俺はね、大丈夫なんですよ、今のところ。まあもうね、先週もちょっとね、風邪が流行ってるなんて言って、マスクしてるなんて言ったけど、もうがっつり今も、予防のため、マスクはしてて。まあ今のところ俺は熱もないし、喉とか、風邪の症状とかも特にないから、元気なんですけどね。で、この間、たまたまね、別の用事で、俺母親に電話したんですよ。 そしたらね、母親もがっつりインフルかかってたみたいで、まあね、大丈夫みたいなんだけど、そうインフルになっちゃってたみたいで、うわ、うちの母親はね、かなり元気がトイレの人だから、そんな人でもインフルなるんだっていうね。まあ、かく言う俺も、ゴールデンウィーク、だから5月6月ぐらいに、実は、季節外れのインフルに今年なったんでね。そう、インフルなんてさ、俺さ、その時も確か言ったかもしれないけど、小学生の時にインフルかかって、それ以来なかったんですよ、インフルになったこと。だから俺もなんか免疫とかついて、一生インフルになんない人なんだなって自分で思ってたのね。でも普通になったんで。だからね、今回このインフル流行ってる今もう俺は、別に慢心はしてないです。絶対大丈夫っていう風に思ってないです。だからね、マスク、それこそマスクもしてるし、手洗いうがいもね、しっかりしてるんでね。いや、インフルはしんどいよね。普通の風邪じゃないからね。だし、ご飯食べれなかったら、ね、あれじゃん、点滴打たなきゃいけないじゃん。もうね、俺注射が本当にダメだから、もうみんなこのラジオ聞いてる人は知ってると思うけど、点滴なんてね、もう本当に無理ですよ。はい。なんでね、絶対になりたくないんでね、皆さんもお気をつけください。はい、そんな中、まあ、ちょっと昔のニュース話題なんですけど、おじさんパーカー、パーカーおじさんか。はい。パーカーおじさんっていうのが今、バズってる。話題になってます。ちょっと前の話だけど。コラムニスト、コラムニストってまずなんだろうっていうところからなんだけど、まあいいとして。コラムニストの、これね、瀬野優花。妹に、尾びれのおって書いて、瀬野、ってもかな、瀬野優花さん。瀬野優花氏が、YouTube にて、40歳近くになってパーカー着ているおじさんっておかしいというふうに発言したことが物議を醸していると。はい、ホリエモンだったり、あとひろゆきもこの発言に対して反応していて、まあ今話題になっているということで。うん、まあ賛否両論これはあるんですよね。まあ結構批判意見が多いのかな。なんかそういうね、エイジハラスメントっていうの？今ね、そういうのもあるんでしょ？いろんなハラスメントあるね。そういうのに、なってるっていうこと。いや、まあ、正直、やめてほしいね、こういう発言は。なんでかっていうと、俺の将来設計、未来設計が崩れるんですよ。っていうのもね、まあ、もう皆さんご存知の通り、俺はおしゃれには、おしゃれには程遠い人生を歩んできたんですよ、今まで。それこそ高校生の時に初めてバイトの面接行ったんだけど、その時銭形警部に憧れてて、で銭形警部が着てるようなキャメル色っていうのかな、の、コートにチノパンを履いていったんですよ。そしたらそのお店の人が遠くから全裸の男がうちに向かってやってくると思ってたぐらいまあそれぐらい私服終わってるんですよ。で、今になって、まだマシにはなってきたんですけど、昔は本当にダサくて、私服が。そうそうそう。っていうほど俺はダサいんだけど、で、今になってそのマシになってきたっていうのは、それこそ俺はパーカーに目覚めたんですよ。はい。パーカー。パーカーってさ、すごいアイテムで、もう、俺のためのものみたいな感覚で俺いるんですよ。まあ言い過ぎだけど。パーカーってさ、まあもちろんかなりラフではあるけど、そんなね、本当にグレーのちょっとワンポイントロゴが入ってるぐらいのパーカーだったら、ダサくはないんですよ、俺の中でね。決してオシャレだとは思わないけど、別に。でも、ダサくはね、ダサいにはならないっていう、かなり無難な服装なんで、俺はこれからの人生、パーカーを主に着てく人間になろうって心に誓ってたんですよ。そんな中、この発言ね、40歳近くになってパーカー着てるおじさんはおかしい。いや、もうこれで俺は、 ね、40手前でパーカー卒業しなきゃいけなくなっちゃったからね。いやー、恐怖よ、そっから先。だって40手前まで俺はパーカーだけで生きてきたから、おしゃれの勉強も全くできてない状態で40を迎えちゃうんですよ、このまま行くと。俺は何を着ればいい？
やだよ、
40歳の全裸コーデ。いよいよ捕まるよ、キャメル、キャメル。ねえ、40歳いいと思うんだけどな、俺はね。40になってパーカーって別に、むしろ可愛いと思っちゃうけどな。まっていう意見も実は結構あるんですよ。その別に変じゃないって、40歳になってパーカーも。ただね、こういう、まあ、少数派かもしれないけどね、言われてしまっているということはね、まあ、俺はどうしたらいいかっていう。まあ、気にしないでパーカー着るのが一番かもしれないですけどね。もしかしたら、ざわざわざわざわ、ダサくなるのさ、やばいんだけど、ね、言われる可能性あるんで。ちょっとずつ、おしゃれの勉強はしていかなきゃなとは思っております。はい。まあ、なんかね、まあ、よくよく聞いたら、この人もなんか弁明したのは、まあ、普通にパーカー着てるだけじゃなくて、その、何、仕事とか商談の時にパーカーを着ちゃうおじさんはおかしい。っていうような意味合いだったらしいよ。まあ、知らんけど。まあ、それもそれで別にね、どうかと思うけどね。はい、おしゃれ勉強しまーす。本日も最後までよろしくお願いします。井上裕二の港ケステーション。この番組は1と3と丸株式会社ライフプログです。以上、各所の提供で配信いたします。ジュリーがとんかつ作ってくれてさ、めっちゃうまかったけど、ちょっと食べ過ぎたな。なんかもう30になるからね、胃もたれが。井上裕二の身の丈ステーション。井上裕二の身の丈ステーションやっております。いや、ちょっとさ、聞いてよ、これ本当に今日あった話で、すごいほやほやな話なんだけどさ、まあ、それこそもう、俺にとっての身の丈ニュースなんだけど、こんなのね。ありがとうございます。あ、音大丈夫です。すいませんね。気を利かせていただいたのにね。はい。まあ、今日仕事だったんだけど、職場がさ、まあ、現場での作業なんだけど、アルバイトの人がいるんだけどね。うん。かなりね、一人寡黙なタイプの人がいて、で、まあもちろん仕事の話はするけど、それ以外の話ってほとんどね、今までもしなかったような人がいるんだけどさ、その人が、こう作業中に、珍しく話しかけてきて、あ、すいません、みたいな。え、どうしたんすか？はい、って言って、うん、ちょっといいっすか？つって。で、その人のとこ行って、で、そのね、作業してるところの奥の方に、あれなんですけど、って指さして、うん。はいはいってパッて覗いたら、立派なマリトッツォがいて。マリトッツォね、知らない人のために言うと、基本、夏に出る、黒い、アルファベット一文字で表せられるあいつがね、うちの現場に元気な姿でいたんですよ。ごめんね、こんなマリトッツォの話ばっかりしてね。うん。いや、俺さ、でもさ、まず、まあ、この時期に出ることはないって油断ね。うん。してたのと、あと、なんで俺に言ったっていう衝撃で。いや、だってさ、作業中にさ、ね、その人が見つけたとするじゃん、マリトッツォ。俺に言うことなくない？いや、もう俺、叫んじゃって。しかも、かなり、そこに、 ね、あれがいるんですよって言ってくれればまだいいものを、これあれっていう言い方するから、なんか、ね、危ないものでも落ちてるんじゃないかと思うとね、心配だからさ、結構顔グイって覗くじゃん。いや、俺もう目合ったもん、あいつと。もうキモすぎた。なんで俺に言うんすかって言ったもん、俺。さあ、いや、どうしたらいいかと思う。どうしたらいいかじゃなくて、ね、見つけたら別にそいつね、殺すなり、処分するなりしてくださいよ。なんで俺別に言わなくていいっすよ、つって。いやー、もうびっくりしちゃって。さっきの話じゃないけど、俺、体調悪くなったわ、その時。っていうね。いや、もうほんとびっくりした。いや、この時期も、あんまりね、聞かないけど、いるんだね。いやー、衝撃だったな。あのね、なんかもう、なんかもう思い出すわ。で、今年の夏もうちに出たは出たけど、なんかね、あんな大きくな、いや、もう今日もでかかったのよ、今日出たのは。そうだし、ね、ちょっと名称言うのもあれなんだけど、茶色い、ウィング。うん。茶色いウィングマリトッツォ。とかだったのよ、うちにですの。いや、今日もう本当にサムネみたいに綺麗な。ね、真っ黒な、あいつが、なかなかの大きさのあいつがさ、こんにちはってさ、目合っちゃってさ。っていうことがありました。いや、もうほんと衝撃だったわ、あれ。なんか。俺なんか舐められてんのかな普通さ、ねえ、俺に言わなくてよくないっていうのは、おかしな話ですよね。ごめんなさいね、こんな、ね、クリスマス。今日メールテーマクリスマスでね、すごく、ねえ、綺麗なメールテーマなのにね、こんなやつの話をね。二シーズンにまたいでしてしまったんだよね。夏でもお腹いっぱいですよね、この話ね。メールテーマ、クリスマスですね。クリスマスの思い出、クリスマスにまつわること何でも OK というメールテーマでした。あとね、もう一個メールテーマ、M1 グランプリ優勝予想っていうのも募集していたんですけどね。これはね、ちょっとアフタートークで、読もうかな。はい。まあ、そんなに来てないんだけどね、メール自体は。本編の方ではクリスマスいきたいと思います。ラジオネームようこ、初めてのサンタさんからのプレゼントは小学1年生のクリスマスでした。2つ下の妹と並んで寝ていて、朝起きると枕元に届いていました。父親の登山用の大きな毛糸の靴下の中に、私が青い鳥、妹が3匹の子豚の児童書と、バナナ1本と赤と青がくっついている色鉛筆が入っていました、はあ、とても感激したのを覚えています。その日から妹のあだ名がブーちゃんになりましたなんかね、平和ですねいいメールテーマですね。あー、そうですか。やっぱさ、クリスマスってさ、このね、ようこさん言ってるけど、枕元にプレゼントが届くパターンと、あと、家庭によっては、クリスマスツリーのところに、プレゼントが置いてあるパターンってあるよね。でね、井上家は完全に枕元だったんだけど、ね、去年、ジュリに聞いたら、ジュリの家は、クリスマスツリーのところだったらしいのよ。なんかね、海外っぽいよね、ツリーの方がね。でもね、俺は多分枕元の方が、ドキドキ感とか、なんかワクワク感みたいな、あるね。嬉しいよね。そう、寝てて枕元に置いてあるっていうね。あれ嬉しかったんだよな。妹3匹の子豚が、自動車の絵本だよね。もらったっていうことで、ブーちゃん。かわいそう。サンタさん、そんなね、ことは思ってもなかったと思うけど。ヨコさん、青い鳥。じゃあ、ツイッターかな、ヨコさん。はい。あだ名ね。そうですか。 まあいろいろ突っ込みどころはあるけど、突っ込みどころが気になるところ、すごいね、登山用の大きな靴下、そんな大きいんだね、登山用の靴下ってね。まあ俺はあんまり登山はしたことないからあれなんだけど、だって児童島絵本でしょ、あとバナナと色鉛筆、絵本が入る靴下ってすごいよね。すっげえ大きな靴下なのか、すっげえちっちゃい絵本なのか。いいですね。でも絵本嬉しいよね。俺も去年娘ちゃんにね、あのサンタさんからのプレゼントとは別で、あのパパからつって本あげたな、まあ、パパもママからって言って、はい、続きましてラジオネーム松井ひじき、メールテーマクリスマスの思い出ですが、僕が小学生の頃サンタさんから当時発売したてで大人気だったプレステ2をもらいました、はい、家が貧しかった僕がまさかプレステをもらえるなんて思ってもいなかったのでとても嬉しかったです。しかし、どこを探しても肝心のゲームソフトがありませんでした。サンタさんはゲームにはソフトが必要だということを知らなかったようです。それから約3ヶ月ほど、僕はソフトが入っていないプレステの起動画面だけをぼんやり眺めて楽しんでいました。悲しい。あー、そっか、サンタさんわかんないか。いや、でも、当時、ね、まだゲームそんなさ、どうだろうね。まあ、プレステ2ぐらいだったら、でも割と最近か。それこそもっと前のさ、ファミコンとかさ、そういう世代のプレゼント、世代だと、結構ゲームにカセットが必要っていうのを理解してないサンタさんも多かったかもしれないからさ、結構こういうこともあったかもね。まあ、プレゼントでゲームって結構さ、喜ばれる、まあ、メジャーな、ものだと思うけど、それこそ最近はさ、スイッチとかプレステ4、プレステ5なんていうのはさ、ネットでダウンロードできちゃうじゃん、ソフトを。だから、あれかもね、なんかもう味気ないけどさ、まあ、クリスマスに限らずさ、誕生日プレゼントそうだけど、なんか、ね、ダウンロードをインストールするのがプレゼントっていう時代が来るかもね。いや、やっぱ物として残したいけどね。でも今、ね、プレステ5なんて完全に、その、ソフトダウンロードする専用のモデルとかも出てるからね。まあ時代ですかね。ラスト、ラジオネーム、こっちのまさし。僕は今年17歳を迎える高校生なのですが、親がお寺の住職ということもあり、生まれてこの方、サンタさんがお家に来てくれたことがありません。周りの友達はこの時期、サンタさんからどんなプレゼントをもらったのかの話で盛り上がっているので、一人輪に入れず、毎年この時期は寂しいです。昔、父親に、どうしてサンタさんが来てくれないのか聞いたことがあるのですが、サンタは妖怪だからお寺の結界に入れないんだよ、と言われました。井上さんはどうすれば僕の元にもサンタさんは来てくれると思いますか？いやー、重いですね。さあ、そうですか。いや、かわいそうにね。でも結構さ、なんかお寺のね、子供だけどすごいクリスマスとかはちゃんとやるよみたいなさ、家とかもあるけど、結構がっつりめなお寺なんだね。すごいね、サンタは妖怪だから。そんな夢のない妖怪じゃないですよ。はい、そうだね。まあでも17歳ってことはさ、まあ高校卒業したらね、大学行くか、まあ就職するかわからないけどね、あの家を出るっていう決断もあるんでね、まあ家出て、友達とかとね、クリスマスパーティーやったりしたらね、それはもう楽しいし、でサンタさんはね、ずっと信じてれば必ず来てくれるから。あ、でもどうだろうね、17歳。やっぱ、住職継ぐのかな？継ぐってな、まあ、でも継いだらさ、もうさ、そっからね、こっちのまさしくんが、ね、その、何？クリスマスやらないっていう文化をね、なんとか変えればいいんじゃないかな？そしたらね、サンタさんいつだって来てくれるんでね、大丈夫です。はい。まあ、みんなでパーティーしようか、クリスマスパーティーね、来年はね。 じゃあみんなでオフ会しよう勝手に言っちゃった。その時はまさしくんも来てね。年下の参加だからね。年下サンタで行こうじゃん。お願いします。
水回りのリフォーム、内装、外構工事や塗装など、あなたのお家、テナントのお困りごとはすべて私たち、ライフプログレスにお任せください。どんなに小さなお悩みごとでも、ご相談お待ちしてます。まずはライフプログレスで検索。株式会社ライフプログレス。
井上裕二の身の丈ステーション。身の丈ニュース。はい、身の丈ニュースのお時間です、リスナーの皆様の身近で起きたちっちゃなニュースを紹介していきます。いきましょう。ラジオネームケルヒャー。先週僕の祖父が営んでいる古民家カフェにモヤ様の ロケが来ました。ほう、来月オンエアのようなのでぜひ見てください。モヤ様ってみんなの地元に絶対一回は来てるよね俺今住んでるとこもそうだし、フッサもね来たのよ、モヤ様ね。でしかもさ、モヤ様のお店、あのそれこそケルヒャーのね、あの祖父の方、うん、のカフェも急に来たんでしょ。そう、あのうちがよく行く、あの結構行きつけと呼ばせていただいている、あのガーリックシュリンプ、ハワイアン的なお店、そうあるんだけど、そこもねこの間モヤ様が来たらしくて、そうやっぱ急に来たって言ってたすごいよね。来月オンエアいつかな。だから来月オンエアの中で古民家カフェが出てきたら、それケルヒャーのおじいちゃん家なんだってことですかね、うん、見るかな、どうかな、うん、見たらちょっとさ、ね、思ってきます。もう一つ、ラジオネーム、なしですか、匿名ですか。はい、おととい、おーすげえ、 R1 グランプリ2回戦に出場し無事合格しましたすご、来週3回戦行ってきます。すごいリスナーいるじゃんこんな人が聞いてくれてんの。 R1 はねすごいね、すごいっす。俺2年前1回戦出てボッコボコに滑り散らかしたからねすごいよ。あの滑りすぎてシーンって音になって聞こえたもん多分お客さん何人か言ったんじゃない、シーンって。それぐらい滑ったんでね、すげえな。3回でもプロの芸人さんがね応援してます。ちょっとわからないですけど、匿名さんなんで。いやすげえな、はい、頑張ってください。はい、引き続きあなたの身の回りで起きたちっちゃなニュース送ってください。お待ちしております。井上裕二の身の丈ステーション。この番組は1と3と丸株式会社ライフプログレス以上各社の提供で配信いたしました。しかも今週末はね M1 と賞レースの話題が続きますが、皆さんぜひ頑張ってください。応援してます。そして来週はオープニングでも言ったようにジュリが来てくれるのでね、皆さん質問メールどしどし送ってください。よろしくお願いいたします。ここまでのお相手は井上裕二でした。来週もぽよよーん。